マーケティングキュー、番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。アメリカのとある調査で、ある小さな行動をしただけで飲食店のお客さんからもらえるチップが最大約 14% も増えたという有名な心理実験があります。さて、そのある小さな行動とは何でしょう。 A、 本日のおすすめを手書きで添えた。 B、 退店時にスタッフが笑顔で握手をした。 C、 会計時に小さなミントをそっと添えた。答えはこの後、ゲストをご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が、さまざまなゲストとともにお送りいたします。それではここで今日のゲストをですね、紹介させていただきたいと思います。はい、ディスカバーメイクスクール代表の菊川由美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ね、こんにちは。はい、ありがとうございます。
こちらこそです。
由美さん、はい、早速なんですけど、はい、この番組最初はマーケティングに関するクイズで始まるんですけど、
はい、
簡単じゃないですか今日のクイズ。
簡単そうで。
飲食店、
飲食店ね、
飲食店、
自分が、私がもしお客さんで嬉しいかなっていうのは、2番。
2番、退店時にスタッフが笑顔で握手をした、
でも、2か3で迷っています。
ああ、会計時に小さなミントをそっと添えた、本日のおすすめがね、手書きで、ね、こう書いてあっても、ね、別に慣れてるというかよくある話ですからね、
思いやりかなっていうのがすごいあったんですけどね、はい、
これはですね、じゃあ答え発表します、
はい、
これは実は C の会計時に小さなこのミントをですね、そっと添えたっていう、でこれどういうことかっていうと、これね、アメリカの心理学者で、ロバート・チャルディーニっていう人がいるんですけど、
はい、
一度はね、由美さんも聞いたことあると思うんですけど、偏方性の法則なんですよこれ。じゃあちょっとね、それどういう実験だったかっていうのをちょっと解説させていただくと、そのお会計の時にこう伝票を持っていくじゃないですか、その時にテーブルにこうミントを1個添えるとチップが 3.3% 増えるんですって、平均で。でさらにもう1個ミントを置くと、なんとね、 14% も増加するんですって、チップが、っていう結果だった。 14% ってでかいですよね。
でかい。
そうだ、日本円でね、1000円ぐらいのチップが、1400円になるみたいな、そ
う、
すごいですよねこれ ね、でこれね、どういうことかっていうと、人は誰かから先にこう何かをもらうと返さなきゃっていう無意識の圧力が働くんですよ。
そっちか。
で行動が変わるっていう、これね、偏方性の法則っていう言われるもので、スーパーの試食がいい例ですよね。そう、わかる。
わかる。
そう、何なんですかね、あのスーパーの試食って。
ね、
そう、コストコとかでもよくやってますけど、なんか別に食べたら買わなきゃいけないっていう、なんかルールも規則も一切ないじゃないですか。で別にあそこで食べて買ったからといって、どうぞって言ってくれたお姉さんの、なんかそのお給料に反映するわけでもなく、ただ試食させてもらったっていうだけなわけじゃないですか。でもただだからついて、やっぱあれ、もうね、これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱり試食をやるとめちゃくちゃ売れるんですよ。やんないと全然売れないんだけど、やると売れるみたいな、そう、偏方性の法則、これ昔からよく言われて
る。なるほどね。
そう、
そっか、わかる。
そうですよね、
わかる。なんか買わなきゃ、どれにしようみたいなね、偏方性の法則。
偏方性の法則、
はい。
そうで、なんかね、この偏方性、今日このクイズここ来る前にちょっとね、考えて作ってたんですけど、偏方性の法則でいうとね、結構面白い、なんか僕の中でエピソードがあって、ある、ランチをやってるカフェみたいなとこね、 ランチ営業やってるカフェで、その路面店なんですけど、うんうん、よくあのカフェとかってこうちっちゃい看板道路に出してたりするじゃないですか、
はいはいはい、
今日のランチメニューみたいな、
うんうんうん、
でそこにあのスイーツ、
うんうん、
そうあのプチスイーツもつけますみたいな書いてあった、
うんうん、
なハンバーグランチセットかなんか分かんないですけど、
うんうん、
で書いてる状態で、うん、でもプチなんですよ、うん、プチもつきますみたいな、うん、でなんとねそうするとね、うん、クレームが出たりするんですって。
はあ、
本当にプチじゃないみたいない
やいやプチって書いておりますが、
でもそのなんかプチのなんか プチのスイーツもつけますよっていうのが、まあ人によってはまあプチとか言っておきながら結構ちゃんとしたの出るんじゃないのっていう期待してる人もいるし
あ
そうそうそう、で面白いことがその後ちょっとやってみたんですけど、
うんうん、
どういうことやったかっていうと、もうね看板に書かないんですよ、
うん、
プチスイーツ付きって。その代わり、うん、お食事が終わったテーブルのところに行ってお客様に、
うん、
こそっとねこうやって、うん、これ店長からですってサービスでってで同じサイズのプチを出すともう顧客満足度が爆上がりするみたいな。
確かに
そう感動するみたいな。
確かに、
まあ、それもなんかねあの面白いなと思ってそれちょっと、ね、思い出したりしてたんです
けど。心理戦だ。
そう心理人の心理って、ね
ね、
こう面白いですよこれ。言っちゃっていいのかな。
はい、言っちゃってください。
すいません、実名出します。
はい、
まあ 実名出さなくても分かるんだけど、
うん、
まあ、僕その仕事の関係でこうハワイとかねこう行ったりすることあるんですけど、
うん、
まあ、ハワイで、那覇空港でもねやってる、那覇空港でやってるのはヒルトンバケーションクラブかな。
うん、
要はその、まあ、主にハワイに行く人をターゲットにしてる、うん、まあ、キャンペーンが多いんですけど、要はヒルトンのホテルあるじゃないですか、
うんうん、
あれの要は会員券を買うと、
うん、
通常を宿泊するよりもものすごく安く、うん、ヒルトングループのどこの世界中どこのホテルでもなんか宿泊できますみたいな、まあ、いわゆるそのリゾート会員券みたいな、
うんうんうん、
そうやって、でそれヒルトンとか、まあ、僕があの偏方性の法則で買ってしまったのはあのマリオットなんですけどマリオットもマリオットバケーションクラブっていうのがあって、なんでかっていうと、
うん、
ある日ね奥さんが僕に行ってきたんですよ。ねえねえパパパパ、このさマリオットからなんか営業のメールが来てるんだけど、
うん、
どういう営業のメールかっていうと、
うん、
その説明を聞くだけで、
うん、
その2万円分のなんか金券と、
うん、
なんか氷なのマリオットのなんか3泊分無料みたいな、
う
ん、
そ
う、あ確か3泊分無料はついてないのか、それ契約した人か、
うん、
お話を聞くだけで2万円分みたいな、うんうんのがあって、
うん、
で実はね僕ね一回ヒルトンさんのやつはハワイのカラカウアで聞いてるんですよ、
はあ
はあ、ま、前の奥さんとだったんですけどその時もなんか前の奥さんがヒロシ君ヒロシ君みたいな、これさヒルトンのやつ聞いたら2万円分もらえるんで、1人2万円だったんでその時で2人で4万円分じゃないですか、
は
あはあ、話聞く絶対買わないよっつって、買わないけど話聞くだけでって、
うんうんうん、
2人で4万円もらえるからちょっと2時間ぐらいかかるけど話聞きに行こうって言って、うんうん、もらったことあるんですよ実際に。でだけどやっぱり、ね、ものすごい営業うまいんですよ彼ら、
うん、
もう外資仕込みの、
うん、
もうセールス担当が最初話してんで、最後必ずね、これマリオットもそうなんですけど、最後ねマネージャーが必ずクロージングで出てくるんですよ。
お
で、まあ、そんなことも一回経験してたんで、
うんうん、
いやでも営業すごいよって、営業すごいからもう買いたい気持ちになっちゃうから、じゃあ別に行くのはいいけど、
うんうんうん、
もう絶対に買わないからねっていい、それコミットして2人で臨まないとそう2万円じゃなくてもっと大きい買い物することになるからって言って幕張に行ったんですよね、
うんうんうん、
はい、まんまと1時間説明聞いてたなんか買わないよって言ってた僕が一番買う気になっちゃってそう高い買い物をですねちょっとしてしまったっていうのは、もうまさに偏方性の法則で、なんか、ね、2万円もらっちゃったらなんか買わなきゃいけないのかなってこう心がちょっと開くわけですよ心理的に、
うんうんうん、
話をちゃんと聞かなきゃいけないみたいな、そこにもう彼らのセールスのスキルが高いから、
そっか、もう開いてるからね、
開いちゃってるから
入ってくるんだ、
入ってくるの、
なるほど、
対面でねこう当然テーブルに座ってやってるん で、
うんうん、
で先に渡されるんですよ。
それ数人いるんですか。
ね、営業さん1人で、うん、モニターがあって、
うん、
そこでそのマリオットグループって世界中にこんなにいっぱいあってみたいな、
うんうんうん、
まあ、通常これぐらいのグレードのなんか スイートルームだったら、うん、なんかインドネシアのこれは1泊18万円なんだけど、だけどこのバケーションクラブに入ってると、うん、まあ、時期によっては1泊あの2万円台とかで泊まれますみたいなね。そしたらもうなんか年に1回5日間ぐらい旅行しただけでその年会費ってペイできますよねみたいな、うんうん、確かにそうだ年一で行けば確かにそうだみたいな。
でまんまと
そうでなんかその10年払いなんですよ、うん、なんか1000万円ぐらいするんですけど、
うん、
10年払い で、うん、分割金利手数料はジャパネット仕込みでもうジャパネットさんみたいに全部うちが持ちますと。で、で 年会費はまあそこそこ、ね、1年間に払う費用はそこそこするんですけど、うんうん、まあ、で確かにそれ以上 その価値のある宿泊ができる、
うん、
それ25年間できるみたいな、
うん、
その権利があって、うん、で娘にもその
あ
そうあのふうふう継承できますみたいな、うんうんうん、で相続税かかりませんみたいな、
うんうんうん、そう
ポイントプログラムだからみたいなマイルと一緒ですからみたいな資産計上する必要ないんでみたいな。なるほどみたいな。
やっぱうま
っ旅行好きな人だったら多分話聞いたらね結構ねそう書いちゃったくなる。まあまあそんな感じの経験があるんですけど、ね、そう偏方性の法則なんですね。これをなんかねこうユミさんのこうお仕事の中でもなんかねこう活かせれることがね、
はい、
あった。でもね結構みんなやってるんですよねこれって。例えばサロン系
サロン系
とかだと、うん、なんか初回、うん、初回の方だったら、うん、こう15分延長無料とか結構あるじゃないですかそういうの、うん、あとこう始業の方とかだったら初回の30分は無料相談受けしますよとか、うん、そうそうそう。あとあの飲食店だと何でしょうねこうなんか無料餃子券みたいなやつとか、あの辺も、まあ、
よく見る見る。
そういうならば、まあ、偏方性の法則、
うん、
まあ、ただ特徴としてこれ偏方性の法則使うときに、うん、注意しないといけないのが、うん、こう見返りを求めちゃいけないっていう。
ああ、
そう食べたから買いなさいだと試食にならないじゃないですか、
うんうんうん、
どうぞどうぞどうぞ、いや買わなくてもいいんでどうぞみたいな、
うんうんうんうん、
なのとか、そうそう。あとはでももう一つやっぱりその商売としてその考え方を活用するんであれば、
うん、
その偏方性の法則なんで先にこうギブしてもらったら、
うん、
テイクしちゃったら、うん、ギブしなきゃいけないっていう話じゃないですか、うん、このギブをしやすいように分かりやすくしておいてあげるっていうことがね重要で、それだとただ上げちゃうだけで終わっちゃうんで、
うーん、私そっちです。
そう、上げちゃうだけでね
私そっちですもう60分でも1時間半やっちゃって、はい、できるみたいな。あ、別にでだからといって延長料金は取ら、うん、いただかないんですよ。
職人なんですね。いや、職人気質の人って、
人、ね、
そう、職人気質の人って、ね、本当自分の気が済まないんですよね。
そうなんです。
もうここでやめられないみたいな。
イベントとかに出るじゃないですか。で、ワンポイントイベントだから、ワンポイント眉だったら眉、アイメイクだったらアイメイク、はい、ワンポイント、例えば500円とか、
うん、
なっても、
あ、
じゃあ眉お願いしますって言って眉描いてるうちに、あ、はい、ちょっとアイライン引いてみて、あ、ちょっと色のせましょうか
どんどん。
結局、あ、チークはここに乗せてって、結局フルメイク
フルメイクになっちゃって500
円でもうそれだから私は娘に怒られるんですよ、はい、いつも、
はい、娘のゆめちゃん、
はい、
じゃあちょっとね、そう、娘さん、そう、もともと僕はゆみさんとそうお会いする前にね、はる、
うん、
か遠く何千キロ8000キロぐらい離れた、
うん、
アメリカの地で先にね娘さんとこう知り合いになるみたいなね、先に会うみたいな、
はい、
なんかその辺の話をちょっと後半ね、
はい、
ちょっとしていけたらなというふうに思います。
はい、
はい、はい、じゃあ一旦ちょっとねジングル入れます。
はい、
そうなんですよね、ユミさん、
うん、
やっぱ前半でちょっと話したんですけど、
はい、
やっぱりユミさんと知り合う前に僕娘さんと知り合ってるんですよね、うん、
ですね。
あれ本当そうでしたっ
け。本当そう、
本当にそうでしたっけ。
そう、
あ、そうだ、
うん、サンディエゴでね。
サンディエゴで、
うん、
そう、2年だからすごいよね、あれ、これ、
ね、
ね、これちょっと奇跡的な話なんで、
うんうん、
まあ、人の縁ってそういうもんだんだなっていう、うん、ちょっと一つのね、まあ、たくさんそういうエピソードね皆さん終わりだと思うんですけど、まあ、僕とユミさんの間で言うと、
うん、
今から2年前ですね、2023年だったかな、うん、 僕はロサンゼルスにちょっと長期滞在でいた時に、うん、ロサンゼルス市内で、うん、なんかそのネットワーキングの、その交流会があったんですよね、うんうんうん、あのネットワーキングってそのあのネットワークビジネスじゃなくて、うん、あのこう交流会ね、うん、交流会がネットワーキングがあって、でその時に、娘さんのゆめちゃんがサンディエゴからロサンゼルスまで来てて、うん、あの仕事の同僚の、うん、2人で来られてて、うん、でそこで名刺交換したんですよね、
うんうん、
でその時は別に何のあれもないわけですよ、他にもたくさん人いたし、
うんうん、
でそこからしばらくしたら、うん、そのゆめちゃんの会社から、うん、そのメールがメルマガが届いたんですよね、うんうん、でそれのメルマガ書いてる人を見たら、うん、彼女だったわけですよ。で あメルマガやってるんだと思って、うん、で読んでたら、うん、なんか確かあの1週間後か2週間後ぐらいにサンディエゴで日本人メイン の、 あの交流会ネットワーキングをうちの会社主催でやりますと、でぜひあのお越しくださいみたいなのが書いてあって、あなんかね行ってみようかなと思ったんですよ。そうサンディエゴにもなんか友達欲しい、そうサンディエゴに友達がいなかったんでその時サンディエゴに友達欲しいなと思って、
うん、
僕 の、 その LA の友人連れて、うんうん、で2人で行ったんですよサンディエゴにね、
うんうんうん、
でそこでゆめちゃんと会ったら、そうそしたら突然安倍さん今日、ね、LA からありがとうございますみたいな、
うんうん、
ところで安倍さんあの沖縄のキャンひろゆきさんとお知り合いなんですかって言われていきなりサンディエゴでキャンひろゆきってマジかよと思ってなんかすごいなんかもう別に、うん、あの日本からこうなんていうんですか、うん、脱北じゃなくてなんていうんですか、うん、その脱出してきたわけじゃないんですけど、うん、なんかそこで急になんか沖縄の話が出たから、うん、びっくりして、うん、なんでサンディエゴにいるまだ若いあなたがね、うん、キャンさんのことを知ってんのって言ったら、うん、いや実は私沖縄出身なんですと、
うん、
で私は直接そんな関わりはないんですけど、うん、私の母が、うん、そのメイク系の仕事をやってて、うん、その関係でそのあのお知り合いでみたいな、
うん、
知り合いでみたいな、うん、あそうなんですよみたいなところからそうで母は沖縄にいますみたいな、
うん、
ですよね、
はい、
それでなんかやり取りさせていただいて、
うんうん、
すいませんあの顛末を全てお話しますだから僕のあの本当人の縁って不思議だなと思うのが、うん、その LA でねそもそも娘さんと初めて会った会に、
うんうん、
その行くのもね、うん、行くつもりなかったんですよ最初で安倍さん行こうよ行こうよって行く人がその時結構いたんで、
うん、
で何だろうと思って行ったらそこで出会った、うん、でメルマガが来た、
うん、
でメルマガちゃんと読んだみたい
な、
そうで行ったみたいな、そうそんなね、
うん、
でたまたまその娘さんがその参加者リストのね当日のネットワーキングの参加者リストの多分 SNS とかちゃんと見ていかれたんだと思うんですよ、どういう人来るのかなみたいな感じで
見てるみたいですね。
そうそうそう、そしたらねキャンひろゆきさんと安倍さんがなんか一緒に写ってるんで、うちのお母さんがいつも言ってる人だみたいな、からのみたいな、で今日ラジオ
今日ね
不思議なもんですよね。
不思議ですね。でもね、もう生きてる間もう出会いって、ね、決まってるって言われたりしますけどね、
うん、
やっぱり周波数とか波動でね、
導かあとなんか僕結構ね、うん、そのスピリチュアル大好きなんで、
う
ん、あるんですけど、
はい、うん、
なんか今世で出会う人って実はその前世前々世前々前世とかで必ず何かこう接点のあった人っていうのはなんか聞いたことがあるんですけど、
うん、ま
あ、それって本当その考えってそんなもんなんですかね。
あ、私もそう思います。だってなんかやっぱりなんだろう、懐かしく感じたり、
あるあるある、わかる、
あれ初めましてですよねみたいな方もいるし、
わかる、
すごい、でも逆に拒絶する方もいたりする、
はいはい、
うわ無理って思うけど、そうやって自分の感情が反応するってことは、
うんうんうん、記憶が ね、
ね、そ う、 そう
あるってことですよね。
そう
の、もうどこかにね、
どこかにねチップが埋め込められてるんだよね。
すごいですよね。
そうね。
なんか僕ね、
うん、
ある人から聞いたのが、
うん、
あの人と、まあ、さっき僕はねその、うん、 あのユミさんとの出会いの件を話をしたわけなんですけど、うんうん、あのまあ、ものすごい確率で合ってるわけじゃないですか、うん、どれか1個でもかけたら、うん、バタフライエフェクトじゃないけど、うん、どれかなんかちっちゃな僕の行動とユミさんの行動が、うんうんうん、ちょ例えばですよ、うん、ユミもっと言ったらユミさんが、うん、そのまあその旦那さんと、うん、あの人と結婚してなかったらユミちゃんは生まれてないじゃないですか、うん、生まれてなかったら、うん、僕ら出会ってないじゃないですか、
うん、出会ってない、
そう、僕がそうメールを見なかったら出会ってないし、うん、
出会ってない出会ってない、
そう、何か一個でもかけたら ここに今二人いないんですよ、
いない、
うん、でこれがねどれぐらいの確率なのかっていう話なんですけど、うん、あの機械式の時計あるじゃないですか、うんうん、あのゼンマイでカチカチ動くね機械式の時計、腕時計ね、うんうんうん、あれを部品を全部バラバラにして、うん、まあ、粉々になるじゃないですか、うんうん、ネジとかバネとかいっぱいね、うんうんうん、ガラスとかね、うんうん、それを海に向かって、うん、トリャーって投げる、うん、それが一発の波で、うん、一発の波で全部組み上がって戻ってくるぐらいの確率なんだそうですよ、想像できねえみたいな、
本当に
一回の波でみたいな、そう、それぐらいの確率だそうでございます。
そうなんだ、
まあ、だからすなわち、まあ、チャット GPT に聞くと、うん、まあ、それは奇跡ですねって一応奇跡認定もらってるんで、この話はそれは奇跡と言っても過言ではないでしょう、むしろ奇跡ですって GPT は答えてました。ものすごい確率、
本当に
確率じゃなんかねこう、うん、なんか説明がつかないぐらい、
うん、もう今ではもうあれ素粒子とかね、うん、量子力学とかね、うん、あの辺でもう、ね、解明されてるじゃないですか、
そうそうそうそう、
ね、
意識のね、僕も結構その量子力学、うんうん、量子物理学なんかにわか好きで、
うんうん、
あの、あまりにもあの二重スリットの実験ってあるじゃないですか、
ありますあります、
そうそうそう、あの、うん、見てる時はまっすぐ行くのに、うん、見てないと螺旋状になるみたいな、おかしいでしょみたいなあの二重スリットで YouTube とかにもいっぱい解説あるじゃないですか、
うんうん、
結構見たんですけども分かんないんで、
うんうん、
ちゃんと勉強しようと思って、実は僕去年、うん、あの量子物理学の学科を取って大学にあの去年一応しようと、あの行ってたことになってるんですよ、
ちょ
放送大学だけどねちゃんと学生証来るんですよ、
うんうんうん、
そうであの琉球大学にその放送大学 の、 その、うん、なんですかサテライト教室みたいなのがあって、
うんうん、
なんですけど、あのそうそうそう、一応それで、ね、琉球大学のあじゃなくてあの放送大学の学生証が出るんで、
うんうん、
あのマイクロソフトとかアップルとか、うんうん、学割のやつが使えます、
ラッキ
ー、どうでもいい話ですからごめんなさいね、なんかここばっかり喋っちゃって、
あ、いえいえいえ、
すみません、なんかちょっとなんでしょう、もうユミさんから何でもお好きなトークをちょっと最後
お好きなトーク
差し込んでいただければ
、はい
はい、あの遠く離れたサンディエゴにいる我が娘よでもいいですし、
いや我が娘はですね、はい、もう私よりしっかりしてまして、もういつも私が説教されるぐらいのお母さん仕事する気あるみたいな感じなので、まあ、でも私はなんかあらゆる、うん、計算が得意ではないんですよ、
はい、
だから感覚で感性で直感でお仕事をしてるの で、ね、
はい、素晴らしい、
なんかねそれがね時代についていけてないっていうかいうところでは、
いやそれはこれからそういう人が僕は、うん、活躍するっていうふうに僕は思ってるんですよ、
うんうん、
なんでかっていうとその計算するって今言ったじゃないですか、うんうんうん、計算するとか構造的に考えるとか、
うんうんうん、
計画を立てるとか、
うんうん、
そのいわゆるそれって左脳の仕事じゃないですか、それって、
うんうんうん、
左脳ね、
うん
うん、理屈で考えるのが左脳で感覚的直感とか感性とかっていうのは右脳じゃないですか、
うんうん、
で左脳って左脳で処理してることってすごい大事なんですけど、
うん、
今 AI がねもうそれ全部変わってくれる時代にもう来てるんで、これからそのなんて言うんでしょう、こう差がついてくるっていう言い方あんまりしたくないんですけど、大事になってくるのはその勉強、まあ、勉強とかがね大事じゃないっていうつもりはないんですけど、
うんうん、
知識を詰め込むとか理論を学ぶとかっていうよりも、
うんうん、
その自分なりの感性、右脳ですよね、
うんうんうん、
右脳想像力とか、うんうん、そういったその右脳系をこう大切に扱っていける人が今後活躍していく時代に入ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、
なるほどね、はい、最先端なんですね、私
そう時代が大丈夫ついてもう今ついてきかかってるっていう、
そっかそっか、
そうそうそうそう、
うんうん、よかったまあでもね過去の自分が本当に自分自身が嫌いだったので は本当に今のこのフィードを抜け出したいっていう方の、はい、人生のね、あるこのポイントの寄り添い人みたいな感じで今お仕事をさせてもらってるので、はい、もう次のフェーズに行きたい、でも一人では無理っていう方にね寄り添いながら、ちょっと伴走者として一緒に寄り添いながら、はい、その方のこう飛び出るところまで一緒にサポートをするって仕事をねさせてもらっているので、
承知しました、はい、すいません、あっという間ですけれどもね、
あっという間だ、
はいはい、そうなんですよ、本当今日ゲスト参加してくださってね、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
こちらの番組ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なご質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております。詳細はですね、 FM 那覇さんの番組紹介ページ、 FM 那覇ひらがなで阿部寛と検索していただくとページが出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせください。ではまた来週の木曜日16時半お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。